無限のアイデアをサービスに、サービスをユーザーに、ユーザーをハッピーに。不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。今週からですね、小林さんとの対談会になってくるわけですけどもね、先週ちょっと告知をしましたけども、全部でね1時間ぐらいお話をさせていただいたのかな。なので、ちょうど前後半ぐらいって感じで、今日から放送させていただきたいなと思ってますけどもね、ウェブディレクターとウェブデザイナーに、ウェブデザインに関わる方々はぜひ聞いていただいて、後でねまた聞き終わったら感想とかいただけると嬉しいなと思っておりますけども、以上オープニングレターいただいておりますのでありがとうございます。お読みさせていただきたいと思います。ラジオネーム三原山様からいただきました。名村さんこんばんは。少し前の放送ですごい速度で走っていく石焼き芋屋さんを見たってのがありましたが、私のところでも見ましたいたったね、はい、ラジオで聞いた時はそれはないだろうと思ってたのですが、目の前で見るとあれインパクトありますね。っていうか売る気がないんだったらアナウンス流すなと真面目に思ってしまいました。今度こそ捕まえて焼き芋の季節に買いたいと思います、ということでおはがきをいただきましたが、もしかして同じ石焼き芋屋さんだったんですかね。三原山さんはどこにお住まいなのかにもよると思いますが、前回読んだ方もね、どこに住んでらっしゃるかちょっとわからないんで何とも言えないんですけども、同じ場所での、焼き芋屋さんだったら笑いますけどもね。いやーでもアナウンスしてるってことは後ろ火焚いてるんですよね、きっとね。大丈夫なんで、でも大丈夫か、ずっとトロトロ走ってるわけじゃないもんね。まあ、幹線道路をずっと走っていくんで、ブーッと走っていかれたらちょっとドキッとしますけどもね。僕まだ見てないんで、僕も東京で見れるかなと思って最近こう耳がダンボになっておりますけども、皆さんもこんなの見たよとはあったらぜひおはがきいただければなと思います、はい、というわけで今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、というわけでですね、今週始まりましたが、冒頭で言ったみたいに、小林さんとの対談の方に、なりますので、早速対談の方に行ってみたいと思います。お待たせいたしました、今週のゲスト小林さんです。どうぞ。
はい、初めまして、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ですね、この後なんで今日この場になったかというのはお話をさせていただきますが、最初に少し小林さんご自己紹介とかをいただけると嬉しいんですが、いかがでしょうか。
はい、私は小林と言いまして、普段は IT 系の事業会社でウェブデザイナーをしています。ウェブデザイナーと言いつつもコーディングもしますし、印刷物やパッケージデザインとかなど、もうデザインっていう名の付くものは一通りやっております。で、以前はウェブディレクターの仕事を兼務してたんですけれども、今は、ウェブデザイナー一本ということで、アドバイザーという立場で少し社内のディレクターの、育成に関わったりはしています。で、あとは個人事業の方もやっておりまして、そちらでは、ウェブ制作の、初学者向けに、講師をしていたりとか、個人のクリエイターの方を支援するようなマーケティングのお手伝いをしております。プライベートでは、0歳児の、育児中っていうこともあって、仕事と家庭の両立に悩む日々を過ごしております。
はい、ありがとうございます。いや、すごいキャリアというかものすごい多彩な方だなというのをちょっと今日僕初めてね、聞いてくれてる人たちあれかもしれませんが、小林さんのお話するのもこれが初めてですね、
はい、
すごいですね。デザイナーやりながらディレクターも過去やってらっしゃって、今はそこら辺のアドバイザーやりながら個人事業主もやってらっしゃってって、むちゃむちゃお忙しいんじゃないですか。
いや、忙しいですね。で、子供も生まれたんで、もうどうやって時間調整しようかっていうのがいつも悩んでるところです。
特に今大変ですよね、0歳児ということであれば。
あ、そうですね、そろそろ1歳児になるので、はい、これで、保育園やっと 今4月入園で、うん、あの決まったので、うんうん、ここからまた会社に戻って、会社の仕事もやっていくっていう感じになってますね。
うわーすごいですね。もうフォロワーさんの数もすごいたくさんいらっしゃっていろんな情報出してらっしゃると思う。いうのもちょっとあの改めて今回拝見させていただいててずっとこう投稿されてるのを追いかけて追いかけてて直近のやつも見させていただいてみたいな感じでしてたんですけども、今日ですねあの小林さんとこういうお時間をいただいたというのが1月30日ですね2024年1月30日に小林さんが X でポストされた内容としてディレクターが伝書バトにならないためにできることということで、まあ、あのデザイナーさんの視点的なところが強いんですかね。そこから、まあ、ディレクターの方に対してっていうお話を投稿されてたのを僕が見ましてですねあのディレクターとしてですね、はい、あのおっしゃってることは分かるんですがディレクターもこういうとこつらいんだよっていうことをですねちょっと投稿させていただいてでまあ、あのだいぶ僕長いこう何でしょう半ば僕の言い訳みたいなところも書かせていただいてで何か言いっぱなしでこうネットの中でこういうのを言い合うとついつい何かもう文字での殴り合いみたいなのは僕は何か良くないなと思ったんでぜひ対談とかしていただけませんかっていうことで今日このお時間をいただいたんですけどもあのぜひここの部分をちょっとお聞かせいただきたいなと思ってましてちょっと質問を僕からもお持ちさせていただいたんですけども。今小林さんってデザイナーとしての立ち位置の方がもう明らかに強いんですよね。
そうですね今はもうデザイナーの方でずっとやってます。
でその時にでもディレクターもなさってらっしゃったっていうことで言うとご自身の中ではデザイナーの気持ちもディレクターの気持ちも分かるって感じなんですかね。はい、
そうですね両方やったのでは
い、
はい、ある程度は分かっているつもりですね。
あ、なるほど。でと言った時にこう先日のポストとかをじゃあ見るとデザイン私はこうディレク、まあ、僕はねずっともう二十何年ディレクターばっかりずっとやってるそれしかできないのであれなんですけどで、デザ今デザイナーに比較的軸足がかなり大きい中で他のディレクターさんに対してこうなった方がいいのになとか、はい、こうしてほしいなみたいなところから先日のポストだったと思うんですけども、
はい、
デザイナーから見た時にディレクターはここをやってほしいんだよなっていうのを改めてなんか聞いてみたいなと思ってて逆に、はい、そのここをしてくれないからちょっとフラストレーション溜まっちゃうんだよなみたいなところって例えばどんなところなんですかね。
そうですねちょっとディレクターさんがその会社によって定義が違うというかやる領域が変わってくるので、
はいはい、
まあ、私あくまで私なりの立場の話になるんですけども、
もちろんです。
はい、まず私がこうインハウスのデザイナーっていうこともあって、うんうんうんデザイナーの数が圧倒的に少なくってこういろんなクライアントさんからいただいたデザインをこうたくさん抱えてやってる状態なんですね、
うんうん、
で、その中で打ち合わせとか問い合わせまで全部一人で対応しているとこう昼間は全くそのデザインの作業ができなくなってしまうんですよね、
はい、
で結果的に定時過ぎてからやっと集中してデザインの作業ができるっていう感じになってるので、
うんうん、
あのまあ、そこでディレクターが出てくるんですけどでディレクターはこのまあ、集中できる時間がなくなってしまう原因になっている打ち合わせとか、
うん
問い合わせの対応などですかね、
うんうん、
あのお客さんからの相談をヒアリングするっていうところは、うん、こうマストでやっていただきたい領域かなっていうふうに思いました。
なるほど。
であとはそうですね、まあ、デザイナー以外にもコーディングをするコーダーさんであったりとか、うん予算の話は、営業に振るとかっていう風に、うん、こうデザイナー以外が関わる部分っていうのをこうあってあの出てくるので、
うん
うん、その人への情報を振り分けて伝えること、
うんうん、
とあとは最後に、各役目になった、作業をする人たちがこう、うん、スケジュール通りに進んでいるのか滞りないかっていうのを監督する役目かなっていうふうに私は考えてます。
なるほど。ということは逆にこう先日のポストとかを考えるとなかなかそこができてない方が 見受けられるなってことですかね、
はい、そうですね。さっきの話で言うと、まあ、ディレクターさんが話をこう聞いてきたんですけど、うん、実はその、まあ、デザイナーの話だけじゃなくて、
うん
コーダーさんとか営業さんとかも話しなければならないようなものがごちゃごちゃになってきちゃって、
うんうん、
デザインの話を答えるだけでなく、
うん、
あのコーディングの話を小田さんに聞きに行ったりとか、うんうん、営業の方で予算はどうなってるのかって聞いて回ったりとか、
うん、
あのこれってデザイナーがやるべきところなのかなっていうのが、
うん、
あの出てきちゃって、結局、ディレクターがこう伝承バトンみたいになっちゃって、はい、次バトンタッチされたものがせめてデザイナーがやんなければならないっていう事態になったりすることがあるので、
うんうん、
伝承というふうに思ったんですよね。
いやもうそれはですね、ディレクターとしてはもう耳が痛い話でですねあのもう僕はあの先月ですけども、自分がディレクターを育成するということもどれぐらいか2000年からかぐらいからやってるんですね。でおっしゃってる通り、もう本当伝書鳩になってしまう方が多かったりとか、進行管理は多少ですできるけども、なんかこうね、あのタスクをただ言ってて、スケジュールただ聞いてて、できてるのできてないのっていつできるんですかしか言わないとかね、なんかもう中身のチェックしてんのかみたいな人とか、そういった方はやっぱり結構業界の中にも多かったり、まあ冒頭でねおっしゃった通りで、こう制作会社さんによってディレクターが何をするのかっていうのも結構まちまちだっていうのもまああったりして、そこの部分は本当に耳が痛いところだなと思って、自分もそうならないようにしなきゃいけないなっていうのを今改めてお聞きしてこう思い直しているところではあるんですけども、あの一方でこうディレクター側としてちょっと今のねお話をお伺いして思ったところで、その僕とかこう自分がまあ経歴が長いので比較的フルスタックなんですね。僕も HTML 書くし、プログラムも書くし、サーバーもちょっといじったりとかっていうことを一通りやってきたので、で作業に集中していただきたいというのはもう本当に思っていることなんですよ。ただその例えばその、デザインをする上での情報っていうものがデザイナーさんによってはもうちょっとなんか極端に言うとクライアントの性格であるとか、なんかそういった一見デザインにそれ使うのかなとかっていうのが分からないけど、いやだからそういうところの方が大事なんだみたいなことを言う方、デザイナーさんにも いたりするんですよね。でそこのじゃあ自分はどこまでの情報をこうご提供すればいいのか、作業に集中できるのかっていうのが、でそうなってくると、例えばじゃあそれを結局で伝書バトルなんですけど、じゃあ僕がむしろ間に入ってしまうがゆえにこう相手の情報をスポイルしてしまって、変な情報をかえって伝えないとか、変なところを膨らましてしまうとかっていうことが、あると怖いなと思うので、じゃあいっそのことをもう、同行してくれませんかみたいな話をしてしまって、まあ、そうなると、いやこれどうこうして、まあね、あのコロナの時はちょっとあれでしたけど、なんだとお客さんに行く時にこの時間確かに無駄なんだよな、なんか移動の時間で片道30分とか40分使ってて、その分またデザインの作業してもらえるのになと思ったりするんですけど、でも人によっては聞いててよかったみたいなことを言っていただいたりですね。だからそこがどうこまで僕はこう集中するためにこうある意味削るかもしれないし、ディレクター側が背負った方がいいのかなっていうのが結構迷う時はあるんですよね、
はい、
そこら辺ってどういう塩梅でデザイナーさんとお付き、まあ、あのご自身がディレクターもされてたってことなんですけども、じゃ今デザイナー側としては、はい、今僕がそのことをこう何でしょう、例えば休憩室で小林さん、じゃあ実はさなかなか言えなかったんだけど、こう集中してもらいたいなと思ってんだけど、こう考えたんだけどって言った時ってどういうふうにお答えになられます？
そうですね、やっぱり人ですね、あのクライアントさん その性格というかによる部分があって、ですんなりあの、まあ、初回の打ち合わせだけこう同席して話を聞いて、ちょっとデザイナー側でそのクライアントさんとやり取りしないと難しそうだなって思った場合は、あのなんか関わったりはするんですけど、まあ、そこの最初の打ち合わせだけ固めてしまうと、大体どういう経緯で、デザインをしたいのかっていうのが分かってるので、
うんうん、
その進行中の間は別に打ち合わせはこう必要なかったりする部分が多いんで、なんかその辺は抜かせるかなっていう風なのがありますね。
ということは逆にこう勘どころそう悪かったりすると、なんかクライアントの言ってることはちゃんと全部聞いておいてほしいから、今回の定例も全部出てくださいみたいになっちゃって、いやいやこれデザイナーとしては参加せんでもよかったやんけみたいな話がやっぱあるってことですよね。
そうですね、ちょっとその辺はやっぱり難しい部分が あって、はい、あの最初の打ち合わせ聞いてたけど、だんだんこうあのやり取りしてるうちに、なんかこういろんな要件が重なって出ちゃったりとかすると、
うん、
あもうそろそろデザイナー出てった方がいいなっていう気持ちになってきたりもするんですよね、うん、
なるほど。
そういった時は、はい、あのもう自分から出ますって言って出たりとかはあります。もちろん
あのそこがですね、なんかデザイナーさんが言ってくれたらいいんですけど、なんか、
はい、
そこもなんか結局もうコミュニケーションじゃんってところをなんとなく思わなくはないんですけど、 その、
はい、
それもやっぱりその会社さんのディレクターの立ち位置、例えばうちは比較的、まあ、最近はちょっとデザイナーが上流設計とかワイヤー引くとか、まあ、そういったところ要件定義もするようになってきてるんですけども、以前はまあ僕がそういう流儀だったっていうのがあるので、基本的にワイヤーを書くデザインの意図をヒアリングしてくるっていうのはもう全部ディレクターがやるものだと。だからこれが悪い方に硬直すると、はい、デザイナー側はいやいや内容は全部ディレクターが聞いてきてくれるんだよねと。だからディレクターが僕にインプット、私にインプットしてくれたものが全てであって、それを伝えないのは、ディレクターの責任だと、まあ、そこまで多分思ってはいないと思うんですけど、
うんうん、
なんとなくそうなので、ディレクターが言わない限りはなんか追加の要望です、まあまあそうなのか、追加のこれもです、でここ直してください、まあそうか、まあ、もうなんかもうちょっと整理してくれたらいいのになって言って、うん、出てきてくれ、だから僕らとしては怖くて読んじゃいけないのかなと思っちゃってなかなか言わないまま、はい、こう文字だけの空中戦になって、なんだっけこれみたいなね話もちょっとあったりするので、はい、そこはやっぱりなんかデザイナーさんとのコミュニケーションなんですかね。
そうですね。あと、
うん、
なんかそういう瞑想するところって結構、はいはい、そのクライアントさん自身が瞑想しちゃって、
はいはいはいはい、
あのそもそもゴールは最初に決めたところからどんどんどんどんずれてっちゃって、
はい、
でなんか起こることなので、
うんうん、
はい、あのそこの舵取りをディレクターさんがやってほしいなっていうのは思いますね、うん、
ああ、なるほどなるほど、
はい、
最初こうだったよねっていうところとかはやっぱり、まあ、僕はディレクターっていうのはあの言葉が武器だってずっと思っているので、やっぱりそのお客様が感じていることを、はい、じゃあデザイナーに伝わるようにとか、お客さんもあなたの思ってるのってこういうことだよねっていうのを、まあ、言語化するっていうのがすごく重要だと思っているので、もう極論言ってしまえばそれが苦手だっていうなら僕はディレクターは無理だってぐらい思ってるんですね。うん、でそうじゃなかったらもう、ね、自分がただ単にお客さんの前に行ってももう伝書バトルにしかならないわけで、しかも下手すると当たり前に自分のバイアスが入るので、伝書バトルどころか下手したら本当に相手の言ってることを銃を銃で伝えられない人になっちゃうんですよね、
うん、
なのでそこの部分がやっぱりその最初に決めたことこうですよね、でだんだんだんだんずれてきてますよ、あのそもそもこうだったですよね、だからデザイナーってその通りやってるんだけど、それ全部受けるようになったらそもそも最初の目的何でしたっけみたいなところっていうのがやっぱりコミュニケーションができないと、あ僕はディレクターダメだと思ってるので、はい、まあ、今小林さんがおっしゃったところってまさにそこかなという気はしてはいますけどなるほど。じゃあその次にですね、もうちょっと聞いてみたいなと思うところで、デザイナーから見て、まあ、さっきのちょっと被るところもあるんですけど、ディレクターにはこういうスキルを持っておいてもらいたいというのがどんなものかと思ってて、あの先日小林さんが挙げてらっしゃったその僕の今回の、ね、きっかけになったポストの中で、あのイラストでこんな風になってほしいっていう中で、あの写真選びっていうのがあったじゃないですか、
はい、
あの、
はい、
クライアントから写真ドカッと渡されて、であのこの中から選んでみたいな感じで、じゃあディレクターはそれをそのままデザイナーにボーンって渡してあとよろしくみたいな感じになると、いやもうちょっと選んでよみたいな話とかっていう話でで僕はなんかそこってもちろんあのそういう人もいるんですよ、本当にただ丸投げする人って、僕も過去あのそういうの見たことあるの で、
はい、
で一方で僕デザイン、まあ、やってはいたもののデザイナーからしたらなんかもうちょっと本当ごめんなさい、あの隅っこにいますみたいな感じぐらいしかデザインできないので、あの美的センスというか選球眼というか審美眼というか、この時にこの写真を選んだら、いやいや デザイナーさんからね、いやいやこの写真はないでしょみたいなことを言われたらもう、僕の心はパリンって感じになると思うと、もうプロなので選んでいただけますかお願いしますっていうつもりでこう丸投げに近いような形でね渡してしまってる人もいるんじゃないかなって思っていて、それはディレクター側はどうしたらいいでしょうかってちょっと思っておりまして、
写真とかっていうのはこうアングル があるじゃないですか、はい、あの同じ、はい、あのものを撮っても、はい、正面から撮ったもの、斜めから撮ったものとか、うんうんうん、こう明らかにアングルが違うとか、うん、あの撮る構図が全然違うものだけど同じ、うんうん、あのものだったりするのは全然入れてもらってもいいんですけど、
うんうんうん、
こう明らかに、うん、あの解像度が、
うん、
あの1000ピクセル必要なのに、うん、あの10ピクセルしかないとか
なるほどなるほど、
あのこうとか、なんですかね、ガビガビになってるとか、
はいはい
はい、あとはさっきあの構図がちょっと違うところだったらいいんですけど、
うんうん、
ちょっとずつしか変わってないのがもう10枚も20枚もあるとか、
うん、
なんかそういうのを、うん、あのごそっと送ってもらうのは困るかなって思ってて、
なるほどなるほど、
あのそれって、
はい、
あの素人というかちょっとネットが分かる人だったら分かるじゃないですか、
うんうんうん、
で私が今まで、うん、あのやり取りしたディレクターの中でも、
はい、
あのそのディレクターに、
はい、
あの向けた資料だろうなって思うものも一緒に入ってで、
あ、なるほど、
あの送ってきたりとかっていうのがあるので、それ見ると明らかに中身見てないよねとか、
はい、
あのもう来たからダウンロードするのもめんどくさいしそのまま URL 送っちゃえばいいよねみたいな感じで、
はいはい、
あの持ってきちゃったりとかされちゃうので、
はいはい、
それはちょっと違うよねっていう
なるほど
感じでしたね。
なるほど、はい、それはもう全然小林さんのおっしゃる通りだと思いますねあのどうやってもコミュニケーションのハブにディレクターは絶対なるはずなので、それをなんかお客さんから URL 配られてそれをそのままじゃあ右から左にって、それは伝書バトでしょっていう気は僕もするので、はい、まあ確かに、しかもね、中 あのお客さんにとっては解像度がもう全然違うもの、なんかこう1000何ピクセルから3000ピクセルみたいなこと、最近のねデジカメとかスマホで撮るとものすごい高解像度のものとか来たりするんですけども、まあ、それも全く見ずにボンとか、はい、サムネイルになってるものを一緒に全部送ってくるとか、まあ、あとそのディレクター向けの資料でしょっていうのも、
は
いあれですよね、例えばエクセルとかパワーポイントとか、なんかそういうメモ帳、はい、メモ帳とかエディターですよね、そういったものでなんかここはこうしてほしいみたいなものももう中見てないまま送ってくるっていうのはちょっと違うねと、
は
い、
そうですね、なんか今回は分かりやすく画像の例で言ったんですけど、
うんうん、
あの持ってくる資料とかも、
うん、
これお客さんがあのそのまんまメモとして書いたもの、
うん、
あの、うん、文章とかも整えずに、
はいはいはい、
あの箇条書きで書かれたものとかをそのまんま送ってきて、
はい、
これを、
うん、
あのホームページに入れてくださいっていう風に言われても、
はい、
これちゃんとリライトしないとまずいよねっていうような状態で送られてくるのは困るとか、そういうのはやめてほしいなっていうのがありますね。
そこはそのちょっと正直言うと誰がやるか問題っていうのはありつつも、デザイナーさんではないわなって気がしますよね、はい、
そうですね、う
ん、なんか僕はあの自分があの文章ってものは結構こだわりを持っている方なので、昔からあのお客様からそのさっき言った箇条書きでこんな感じのものを載せてほしいんだよねって言ったら、四苦八苦頭で考えて一応本当に及第点というかね、あのライターの方に言ったら怒られるかもしれないんですけども、頑張ってライティングはした上で、ね、あともう文字数であるとか、あの、まあ、その文字数に合わせて級数いじってねみたいなことぐらいまでは、まあ一応言うようにはしてるんですけども、まあ、意外とじゃあやっぱりそれをそのまま右から左に渡して、
はい、
そこは先はまあデザインなんだからみたいな感じで渡しちゃうディレクターっていうのが多いってことですかね。
そうですね、なんかお忙しいんだなっていうのはこうデータを見たら分かる時もあるんですけど、さすがにデザイナーがライティングしたりとかするのは、はい、あのお客さんと直接話したわけではないので、
うんうんうん、
難しいのでその辺はちゃんとやっていただきたいなっていうふうには思ってます、は
い、今ポッドキャスト聞いてる人聞いたあのディレクターさんお忙しいからってすごい気使ってもらってる話だったけどいやもうだっていや忙しいっていう話は僕あんまり、なんでしょう、まあその会社さんによってね、いろんな立場終わりだと思うから一概には言えないんですけども、いやディレクターが忙しい分だけデザイナーさんが暇ってことは絶対ないわけですよ、ね、デザイナーさんだってそれ大変なことをされてますし、 で、これ僕よく最近言うんですけど、なんかこの話をこう今ね、小林さんとさせていただいてるお話をこうネットとかで言ったりとか、X とかで書いたりすると、いやもうディレクターは覚えることがたくさんあってそんなところまでやらなきゃいけないのかみたいなことを言う方いるんですけど、いやそれはデザイナーもフロントの人もサーバーサイドの人もその領域の中ではどんどん技術進化はあるしトレンドは変わってるから、覚えなきゃいけないことって別にディレクターだけが山ほどあるわけじゃないよって個人的には思ってるんですよ。それって両方やってらっしゃるって、今デザイナーの方が本業ってことで言うと小林さんどう思われます、
はい、そうですね、やっぱり、いろいろ覚えることはありますし、
はい、
なんかこうデザインを学ぶだけじゃなくって、
はいはいはい、
お客さんはこう言ってるけど本当はどうなんだろうとかいう、
はい、
こう心の読みとかを、
はい、
まあ、経験を通してもなんか学び取っていったりとかもありますし、
はい、
あとはこうデザインだけじゃなくてマーケティングの方ですかね、
はいはいはい、
どういう風にしたら売り上げが伸びるような仕組みを作った上で、うん、それをデザインに反映できるのかとか、
うんうん、
こういろいろあるので、
うん、
うん、ずっと学びですよね。
そうなんですよ。だからよくディレクターを専業でやってらっしゃる方ね、はい、この番組聞いてくれてるお子たちの中にも結構いるかもしれないんだけど、デザイナーさんも大変なんだよと。だから俺たちだけディレクターだけがねしんどいんだと、いろんな領域やらなきゃいけないんだって言ったら、それはね僕はあんま言っちゃいけないなと思ってまして、そこで言っちゃうともう自分の成長も止まっちゃうので、まあそこの部分はあんまりで思いながらですけど、そうか、まあ今のようなところはちょっと改めてね、ディレクター陣は右から左にデザイナーさん見といてっていうふうにはやっぱり言っちゃいけないなっていうのは改めてデザイナーさんから言っていただけるとほっとしたというか、そうですよねって感じがしておりますけども。であとですね、じゃあもう一個僕の方から質問をなんですけども、デザイナーさんとして、まあ、もうちょっとねふわっと解像度が高くてもいいんですけども、ディレクターさんにはもう改めてぶっちゃけて言うんだったら、こういうところはもうちょっと勉強してほしいなとか、こういうスキルを持っといてほしいなって、なんとなくこう愚痴っぽくても、あまり愚痴っぽく言うとなんか小林さんのあれが差が良くないかもしれませんけども言っていただいた方がね、他の職域からディレクターってどう思われてるのかっていうのはすごく大事なと思ったんですね、僕今回このお時間をいただくのに、はい、なのでなんとか物申すっていう意味で言うと、こんなのっていうのってありますかね、小林さん。
そうですね、こうデザイナーとかコーダーさんとかってまあ、集中しなきゃいけない仕事なので、
うんうん、
そのパフォーマンスを引き出すために、うん、こういろいろサポートしてくれる存在であってほしいなっていうのはあって、
うんうん、
で私の仕事場ではなんかこう一時期、
はい、
そのデザイナーがディレクションも兼務することをしてたんですけど、
はい、
まあ、ディレクションって細々としたこう人との関わりが本当にたくさんあって、
うん、
それを対応してると制作時間が圧倒的に足りなくなっちゃうんですよね、
はい、
で、まあ、それで、デザイナーの仕事っていうのは集中して取り組まなければいけない作業が多かったりとか、
うんうん
うん、こうデザインをするって0から1を生み出すものなので、
うん、
脳みそのこうカロリー消費がすごく激しかったりして、
うんうんうん、
でもこう少人数で大量の案件を抱えて、
うん、
納期まで質のいいアウトプットをしなければならないっていう結構重い感じの状態になってるので、
はい、
まあ、そういった中で集中力が途切れるような好きな的なところをフォローしてくれるのはすごくありがたいなと思ってます。
そういう意味で言うと今テレワークをねされてらっしゃる方も多いじゃないですか。でその時にこうディレクター側から今どうしてるのかっていうのが見えなかったする、でもお客さんからこれどうなってるんですか、はい、明日欲しいですって、でも早く言わなかったらなんか、うん、作っちゃって今更言うなよみたいな話になると、こうチャットとか、今ちょっとテレカンでいいですかみたいな、もうなんかどのタイミングで言ったらいいかなと思ったりして、うん、小林さん今っていうのはテレワーク、まあ、さっき冒頭でねお子様の話もありましたけど、はい、今はほとんどテレワークだったりするんですかね。
いや、出社はしてるんですけど、実際やり取りしてるのは、
はい、
別の事業所だったりが多いので、
はい、
まあ、会社にいるけれどもほぼテレワークみたいな状態です。
あ、 オフィスの中でディレクターさんとちょっと小林さんいい、はい、みたいな話になることはそんなにない。
そうですね、ズームか何かにつなげて打ち合わせするっていうことはあったりしますけれども、うんうん、
その時にそのいわゆる感情とかニュアンスみたいなところとか、まあ、あのお客様の情感みたいなところってリアルの方で対面してる方が伝わりやすいとかテレカンだから問題ないよとかってなんかご自身では差があったりしますか？
あ、やっぱりお客様と対面した方があ、こういう感じの方なんだなとか、
うん、
あの喋り方とかを聞いていて、
うん、
多分こういったところ気にしているようだからちょっと注意しないとなとかっていう、
うんうん、
言葉にならない情報がすごく入ってくるので、うんうん、対面した方がいいなとは感じてます。
あ、やっぱそこのノンバーバルなところっていうのはあのマークアップとか、システム開発のところってもうこのように動くっていうね、はい、定義ができてしまうんですけど、なかなかデザインの部分ってそこの情感のところが大きな要素かなと思うので、そのノンバーバルになってるところとかっていうのがやっぱりディレクターがデザイン経験がなかったりとか、まあ、絵心がないとかっていう人はそれを汲み取ってしかも言語化するってところには多分すごくもしかしたら劣等感、下手するとですね劣等感を持ってる方も実はいて、だから頼りたいんだけど頼り方がわからないディレクターだからついつい、お願いしますみたいな感じになっちゃってる人もいるんだろうけど、うんうん、そこはもうどこまでできるの、僕ここも苦手なんで申し訳ないけどこの打ち合わせ出てもらえませんか、その後の整理は僕するからみたいなところの線引きがうまくできれば、その作業の集中時間と必要な要素は刈り取っていただくみたいなところがうまくいきそうなんですかね。そうすると
そうですね、やっぱりディレクターさんとかでも苦手な部分っていうのはどうしてもあると思うんで、
うんうん、
なんかこうあらかじめこの部分はお願いしますっていうふうに言っといてもらえたら、
うんうん、
なんか私は全然いいと思います、
うんうん、
まあ、ただ何も言わずに、
うん、
こうなんていうんですかね、まるでこうなんか作業者というか、
うん、
こっちがロボットなんじゃないかっていうような風に思われて、
はい、
ただこれをやっといてやっといてみたいな、これよろしくみたいな感じでどんどんどんどん投げてこられるのは、
はい、
なんかあのコミュニケーションとしては、
はい、
あの一方的にボールを投げつけられてる感じですよね。
それはそうですよね。いやでもあのなんかそういうところちょっとあるんじゃないかなっていう気はしてるんですよ。そのディレクターさんがもうただあとよろしくみたいな、もちろん忙しいとか僕はね一応フォローのように言ってる絵心がないからとかっていうそういったポジティブなポジティブなのかな事情があるかもしれないけど、もしかするといやデザイナーさん、はい、あの仕事取ってきたんだから作っといて、コーダーさんこれコーディングしといてみたいな感じで、なんとなくそういうふうなこう立場を間違えてるような感覚にいる人、
うん、
僕もなんかそれはいるんじゃないかなってちょっと懸念はしてるんですよね。ただあのディレクターってクライアントの矢面に立つので、僕はあの指揮命令系統っていうあの仕事を終わらせるという意味で責任の重さの話ですけども、そういう意味で言うとディレクターは嫌顔でも上位には立たなきゃいけないんですけど、それはそのお客さんと何をコミットしてるかってだけの話なんで、別にデザイナーがディレクターより下だとかっていうことは絶対ありえないですし、だからそこの部分のリスペクトがどこであるのかっていうのと、その責任の取るっていうのは別に責任が偉いわけではないので、ほらやっとけみたいな、俺は偉いんだからみたいな話ではなくて、だからそこの部分がやっぱちゃんとコミュニケーション取るか取れてないかみたいなところでミスマッチが起きてるんじゃないかなっていうのを今改めてお聞きして思ってたところですね、
はい、
いやなんか今の話はこう今日ね、これを聞いていただいている方がいたら、自分がディレクターの方はクリエイティブの子たちにどういうふうにとか、クリエイティブの方とか方はディレクターをどういうふうに見てたのかって言ったら、まあ、もう両方とももう一歩ずつなんか歩み寄って、あのいざ話をしてみていただけるともしかしたらうまくいくのかもなって。だからさっき言ったその冒頭でね、小林さんがポスト X にポストしていただいてた、伝書鳩にっていう言葉って、あれ結構僕は本当に刺さった言葉だったんですね。なので自分がそうならないようにやりたいなっていうのは常々思っているので、まあ、改めてこう皆さんにこういう話をできれば聞いていただければいいなと思ったんですけども、はい、ということでね、今週小林さんとの対談でしたが、前半をお送りさせていただきました、まあ、いろんなお話をさせていただいてね、こう良かったですし、あのやっぱりディレクターされてらっしゃるんでね、お話上手ですよね。もう本当楽でしたね。ゲストの方お越しいただくと、うちね、あのゲストに来ていただける方って皆さんお話しするの上手なので、もうあのこっちは聞き役に徹することができるんですごく楽なんですけどもね、あのやっぱりディレクターもなさってらっしゃったということでね、こうそうかと思うこと多々ありました。 僕も自分のね反省しなきゃいけないなと思っていますけどもね。来週いただいたおはがきとかについても小林さんに投げかけてみてねお答えいただける場所が続きます、時間が続きますので来週も楽しみにしていただければなと思います。でイベントの告知です。いよいよ来週になりましたね。もうライフワークのようにずっとやってると告知しております。誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術の2024年版です。来週の2024年3月の6日の水曜日20時から23時半まで開催をさせていただくイベントになっております。ドアキーパーで申し込みを開始しておりまして視聴のみの方は無料となっております。後日アーカイブもしくは当日あもしくはじゃない後日アーカイブ動画と当日の資料を提供いただく送りさせていただく有料版の方は、3000円というふうになっておりますのでね、まだ申し込み受け付けておりますからぜひとも、参加いただければ嬉しいなと思っております。またですね過去に参加してよかったためになったという方はぜひぜひ SNS で拡散にご協力をいただけるととても嬉しいです。ということでこの番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォームナムラの X のアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ごめんなさいこのラジオではあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところであっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
不動産業界のホームページ制作なんて簡単でしょ？
いえいえ、実は不動産業界のホームページには業界の法律や慣習、データの持ち方など知っておかなければ後々大変になる細かなルールがたくさんあります。サービシンクは不動産業界に特化して13年、不動産業界のホームページ制作システム開発ならサービシンク。